天の神々しい光景が目の前に繰り広げられましたけども、再び主の栄光の幻が示されます。その時は、最初の時にはエルサレムから遠く離れたこの捕囚の地にも主が臨在されることを彼は見せられましたけど、主は彼を慕っています故郷エルサレムの都、そして神殿に伴われます。主がなぜエルサレムを裁かなければならないのか、祭司であった、祭司でありますエゼキエルは知っていたでしょうけども、密かなところで行われていました。この神殿における偶像礼拝がどれほど甚だしかったか、なぜ主がこの町を、また神殿を滅ぼす必要があったのかを彼は知ります。人の見かけの行いに現れない、密かな場所で行っていること、また行動に現れなくても心の中で起こっていること、また父はそれを知らされると、もう恥ずかしいのですけども、主は全てをご存知で、またそれを取り扱ってくださいます。神様の裁き、そして十字架の救いがなぜ必要であったのか、この箇所を通して共に確かめましょう。失礼いたします。では8章を今日は前節お読みいたします。エゼキエル書第8章。第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちのも私の前に座っていた時、神である主の御手がそこで私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方が火であり、腰から上の方が琥珀のきらめきのように輝いて見えた。するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の草をつかまれた。すると霊が私を地と天の間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへと携え行き、妬みを引き起こす妬みという像がある北に面した内門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて平地で見た幻と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に言われた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。私が目を上げて北の方を見ると、なんと北の方の祭壇の門の入り口に妬みという偶像があった。この方は私に言われた。人の子よ、あなたには彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおもまた大きな意味嫌うべきことを見る。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行かれた。見ると壁に一つの穴があった。この方は私に言われた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。 この方は私に言われた。入っていき、彼らがここでしている悪い意味、嫌うべきことを見よ。私が入っていってみると、なんと這うものや動物のあらゆる形、すなわち忌むべきものやイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っていて、その中にはシャファンの子ヤーザンヤも立っていた。彼らは皆その手に香炉を持ち、香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に言われた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちが暗闇の中、それぞれ自分自身の偶像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの地を見捨てられたと言っているのだ。また私に言われた。あなたをなおもまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見る。それからこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行かれた。するとそこには女たちが端末のために泣きながら座っていた。この方は私に言われた。見たか人の子よ、あなたはなおもまたこれよりも大きな意味嫌うべきことを見る。それからこの方は私を主の宮の内庭に連れて行かれた。するとなんと主の神殿の入り口、すなわち玄関広間と祭壇との間に25人ばかりの人がいた。彼らは主の神殿に背を向け、顔を東の方に向けていた。東の方を向いて太陽を拝んでいた。この方は私に言われた。見たか人の子よ、ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺しているではないか。だから私も激しい憤りを持って応じる。私は憐れみをかけない。私は彼らを惜しまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。イゼキエルは、幻の中でエルサレムに携えられ、深刻な、偶像礼拝の、実態を目の当たりにします。第6年の第6の月の5日と日付が記されています。これは、彼が捕囚で連れられた日からの年数です。最初の幻は、一章を見ますと、第5年と、5年目の時とありますね。5年目の時、その月の、第4の月の5日とありまして、約1年2ヶ月後の出来事です。長老たちが、エゼキエルのもとに来ます。エゼキエルが預言者だと認めた長老たちが、故郷のことを案じて、御心を伺いに来たのでしょう。その時に、主の栄光の姿を再びエゼキエルは見ます。腰から下は火、腰から上は琥珀のきらめきの神々しい姿です。イエス様が山の上で栄光の姿に変えられたのを見て驚いた 弟子たちと同じようにエゼキエルは主の現れに恐れを覚えたと思います。彼が案じていたエルサレムに主は彼の髪の房を掴んで引き上げられました。パウロが天に引き上げられて幻を見たことを私たちは第二コリントで読みますし、また使徒ヨハネもまた黙示録を書くときに天の栄光の光景を目撃しました。言葉に表せないほどの神々しい姿に心を打たれたと思います。そして主と共にエルサレムの実態を彼は見ます。神の前に何事も隠されていないのです。まず神殿の北の門に妬みを引き起こす偶像がありました。それだけではありません。4節、なんとそこには私がかつて平地で見た幻と同じようなイスラエルの神の栄光があった。神様は目に見えなくとも神殿に臨在しておられたのです。それなのにそれを民は、そして長老たち、祭司たちは見ることができず、平気で偶像を拝み持ち込んでいました。廃墟、主に逆らい、そして偶像に満ちたこの都にも主はなお心をかけておられ、臨在しておられたのです。さらに、内庭に入っていきますのが5節6節、妬みの偶像とありまして、これは主の妬みを引き起こす、意味でそう呼ばれています。おそらくバリア、アシェラ、マナセ王が持ち込み、ヨシア王が、取り除き、そしてまた再び、戻された、豊穣の神、アシェラの像ではないかと、されています。彼らは、聖女から遠く離れようとしている6節にありますね。すぐそばに聖女があるのに、そこに向かわず背を向けて偶像を拝んでいたのです。私たちが顔を礼拝堂の正面に向けていても、心がよそに向いてないか、心配事もあるかもしれません。またやらなきゃいけないことがたくさんあるかもしれませんけども、礼拝の時に主に心を向けるようにありたいと思うのです。ここは主の臨在の場所ですから。7節から14節は、長老たちが行っていた秘密の部屋での偶像礼拝です。壁に穴を、開けて通り抜けた、これは幻の中で行われたことでしょうけども、そうやって一般の人が入れない、長老たちの会合の部屋ですけども、 その部屋の中に、十節をご覧ください。這うものや動物のあらゆる形、あらゆる、忌むべきもの、イスラエルにあるすべての偶像が、レリーフとして、刻まれたというのです。それは、一朝一夕でできることではありません。硬い石に、本来、ソロモンの神殿で美しい石には、主の栄光を表すために、刻まれてはいませんけども、飾られていた場所です。形を作ってはいけないと言われていましたので、平らに仕上げられていたはずなんですけども、そこにこともあろうにあらゆる偶像が刻み込まれていたのです。それは簡単にできることではなかったはずです。つまり、心の中に偶像が刻まれているように、神殿に偶像が刻まれていました。ローマ人の手紙の一章開いていただけますか。一章の22節、23節を読みいたします。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そして彼らがやっていたこと、そこに70人の長老が、そしてその中にはエゼケールも見知っているヤーザンヤ、もいました。シャファンの子ヤーザンヤとあります。シャファンはヨシア王と、協力して、偶像を取り除こうと働いた、人物です。その子孫がこの偶像礼拝の中にいたのです。一人一人が自分で功労を持って主にではなく偶像にそれぞれ生贄を捧げ、祈りの生贄を捧げていたわけです。彼らがここの中に思っている、抱いていることが、主によって明らかにされます。12節の最後のところですね。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの地を見捨てられたと言っているのだと。不信仰のゆえに、主が懲らしめておられるのに、彼らは自分たちの不信仰を棚に上げて、私たちを見捨てられたから仕方なしに偶像を拝んでいるのだと考えていたのです。確かに神様は私たちを清めようとして私たちを厳しく取り扱うところがあります。しかしそれに対して主が願うことをしてくれなかったからといって主が見捨てたと考えて他の神々に走ってはならないのです。主は見ておられない。そう平気で考えて彼らは偶像を取り込んでいました。もうエゼキエルにとってはもうたまらなかったと思いますけども、まだまだあると言って他の場所で行われている偶像礼拝を見せられます。タンムズ、これは テキストに書きましたけれども、バビロンの豊穣の神です。女性たちは嘆きながら涙を流して拝んでいました。女性たちの涙は死を動かすこともありますけれども、その涙が偶像に下げられていたのです。さらに神殿の内庭では16節の終わりのところですね、25人ばかりの人がいました。彼らは主の神殿に背を向け、顔を東の方に向けていた。東の方を向いて太陽を拝んでいた。主はこれが些細なことだろうかとエゼキエルに訴えます。この偶像礼拝というのは当然自己中心です。そして主の前に正しい道を行きません。ですから暴虐が行われます。良いことを悪い、悪いことを良いとしてしまいます。17節の最後に、ブドウのつるを自分の花に刺していると、何をやっているのかと思う行為ですけれども、おそらくこれも、偶像に絡む行為だったと思います。この甚だしい偶像礼拝のゆえに、主は容赦なく裁き、彼らがどんなに叫んでも聞かないと宣告されます。イゼキエルはこれらを目の当たりにして、ここまでひどいとは思わなかったと、なんとか主が憐れんで故郷を守ってくれないかと期待していたのですけども、ここまで甚だしい主への反逆と偶像礼拝を続けているならば、もうこれは民がモーセの予言にあったように引き抜かれてしまうしかないということを痛感したと思います。6章の10節を読んでいただけますか、見ていただけますか。6章10節、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。同じく14章23節、あなた方は彼らの生き方と行い等を見て慰められる。この時、あなた方は私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知る。神である主の言葉。主が裁きをもたらされることは理由なくではなく、まさに正当な理由、それしかない理由があったからでした。しかし、イスラエルのその後の歩みを見ますと、どんなに懲らしめても、やはり偶像はなくなりませんでした。人の心は何より陰険でそれは治らないと、主はエレミアに告げられましたけれども、その通りです。死んでも、なお罪は消えない。裁かれてしまったら滅ぼされるだけだと。どうしたら救うことができるか。死んで新しく生まれなければなりませんけども、
それは不可能です。その不可能を実現するために御子が私たちすべての罪を負われて十字架で死なれ、三日目によみがえられたのです。神様は命を犠牲にして私たちを救おうとされました。いや、救ってくださいます。そしてこれしか救いがないことをこのイスラエルの罪を通しても明らかにされましたし、これからも明らかにしてこられます。私たちは今、人の知恵や力が、素晴らしい、文明も築けていれることを見ています。昔、SF で、思い描かれてきたことが、形を変えて実現しています。テレビ電話とかですね、空を飛ぶ機械とか、空中に道路が走ってるとか、コンピューターがもう手のひらに収まるぐらいになって持ち運べるとか、世界中の人と通じ合えるとか、しかしその夢のような技術が実現しても、それが生み出すものは何か。そこに罪がある限り、偶像はなくなりません。人の欲望の権化であります偶像は形を変えて私たちを蝕んでいき、そして暴虐を、あらゆる不正を行わせてしまいます。今、困難な時代にありまして、私たちは、自身の、在り方を点検させられます。そして、解決は主にしかないことを覚えて、この機会に救いを求める方たちに神様のご計画を明かししていきましょう。大声で叫んでも聞かないという時が来る前に、私たちは主を信じ、また主を明かしいたしましょう。主の激しい憤りが御子に臨んだということ覚えましょう。天の父様、あなたの前に何事も隠せないということを今日見させていただきました。どうか私たちの心を探ってくださり、清めてくださいますように。イエス様の前にお祈りいたします。